そこそこアニメ、そこアニは、そこおたプロジェクトの制作でお送りいたします。
リープじゃなく、そこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
いや
ー。はい。
2週間経ちました。
経ちましたね。
早いですね。夏もね、だんだんだんだん真ん中ですよ。
そうですね。オリンピックも始まりましたしね。
そうですね。いよいよ来週だっけ、はい、こうね、イベントがあるんでしょ。
え、来週イベント？
夏のでっかいイベントが。
あ、そうなんですか。ノーチェックだった。何ですか。夏です。
ビッグサイトで。
暑くなりそうだな。
まあ、毎年のね、恒例のやつが、ね、はい、あるんじゃないかと。そういえばさ、この前、はい、同じくビッグサイトの方で行われたイベント、はい、ちょっとなんか大変なことが起こってましたね、
はい、フィギュアがいっぱい、
そうそう、フィギュアの
イベントですか。
秋葉系イベントとか TBS のニュースで言ってたらしいんです。何が秋葉系イベントだよっていうね。あれ、一度行きたいんだけどね。
あ、本当ですか。行ったらよかったのに、
ね、行きたかったのに。ワンフェスですよね。
ワンフェス？あーって言うんですか。
ワンフェス、ワンダーフェスティバルなの、あれ。要はフィギュアのフェス、あれでね、企業もいっぱいちゃんと出てるところなんで。
エスカレーターが。
エスカレーターがね、止まって、ちょっと結構大変なことが起きちゃったので
、まあ皆さんね。一段に3人ぐらい乗ってたって
。でもあれって普通なんでしょ、でも。
まあ、2人は。
いや、3人っていうのは、あれはニュースの、誤解だったらしいので。
あ、そうなんですか。うん、
まあ、ただ、重量的にはきつかったって。実際、コミケの方で止まるらしいんで、最初からね。で、途中から動かすみたいな感じだったっていうのを聞いたことあるので、今回の場合はね、特にもう、ちょっとやっぱ主催者側の、ある部分落ち度だったのかなっていう気もしないでもないですけど、まあ、大変だったみたいですね。本当に怪我には気をつけてくださいって感じなんで、来週のね、そのコミケもなんかいろいろ大変でしょうから、皆さん、
ね、そうですね、
水とか忘れずに。
そうなんですか。脱水症状になるぐらいのイベントなんですか。
いや、だってすごいですもんね。
すごいんだ、
はい、冬よりも夏の方が過酷らしいですよ。
そうなんですか。行ってみたいな。
天狗さん行ってるのかと思いました。行ってないんですね。
いや、全然行ってなくて、そのエスカレーターの事件の時もニュースで初めて知って、で、友達から心配のメールが来たんですよ。行ってなかったって。
うん、まあ、ゲームショーみたいなもんですよ、言ってみたら。まあ、ゲームショーちょっと違うか。あれは企業メインですからね。
そう、全然私ノーマルなんだよ。
まあ、同人ではないですけどね、フィギュアだからね。
はい、まあ、あんまりわからなくて。
はい、わかりました。
はい。
ちょっとまあ、ほら、少しはオタっぽい話もしとかないでさ、この番組に一応オタみたいな、そこオタプロジェクト。
夏フェスはすごく気になってます。
はい。
はい。
嘘つけ。
本当。
ということで、はい、今日のテーマは、カラの教会ですけど、その前に今日はコメントからスタートです。は
い、スタートです。そこはに。今日では、セイグーさんからコメントを読んでいきます。セイグーさん、コメントありがとうございます。クムさん、大変です。ワールドデストラクションで、フレアさんと池田さんが、かっこ、二人とも仕事を選べよ。でも、クマ、ベア連発のくせにシリアスな展開に少しばかり感動です。特集と全然関係なくてごめんなさい。久しぶりに見たニュータイプ同士の攻防にテンションが上がって取り乱してしまいました。
はい、これ私も見ました。
私もたまたま見ました。めちゃくちゃウケた。
これさ、この時すごかったんだよね、実はね。
すごかった。めっちゃウケました。
だってさ、アムロ、シャア、カミユもいたでしょ。
え、カミユもいたんですか。
カミユもいたんですよ。セツナもいたの。ダブルオーの。で、ルナマリアもいたんですよ。
じゃあ狙ってるってことなんですよね。
そう。でも、バンダイビジュアル関係ではないから、
じゃあ、趣味なんですかね。
いや、バンダイなのかな。とにかく要はそこの横がつながってないから、そうそう、そうこっちセガなんですよ。ゲームがセガでしょ。 DS で出るゲームがセガだから、バンダイビジュアルではないので、ちょっとその辺の兼ね合いでいかにもこうなんかね、ガンダムっぽいセリフが絡まなかったっていう。 だってどう考えてもあの二人っていうのは狙って出してるわけでしょ当然。
あ、そうですね、うん、
狙って出してるんだったらやっぱりやるよねって普通は期待するじゃん。でそれを一切やらなかったところはまあそのねスポンサー的な問題もあるかもしれないけどある意味良かったんじゃないのかな今回は。
うん、そうそう、普通に面白かった。あったらなんかそれを思い出させるような感じ、うん、
最後の最後までシャーかっこ悪かったなベアみたいな。
いやいやいやいや、かっこよかったですよ。
いやいや、でもね面白かったですよ。つうか主人公はやっぱりクマなのか。全然こうなんかあのね女の子と男の子の活躍が。
え、この回だけですよね。でもこんなにクマが活躍してたのは。
いやでも意外とクマ活躍してるような気がするんだよね。
あ、そうなんですか。めちゃくちゃ強かったじゃないですか。
だって勇者だから。
勇者勇者、
うん、勇者だ。まあ撲滅委員会だけどね。
はい、
はい、いやいや面白かったで確かに、このままね。ただね全然ストーリー展開してないような気がするんだけどこの後どうなるのかな。ちょっと気にはなります。
はい
はい。まあでもこういうね、面白いところを入れてくれるのってやっぱり嬉しいですね。はい、うんうん、それ、伊達にね、はい、古谷さんが出てんじゃないからさ、やっぱり、絡んだら面白いよね。
面白いです、ね。このネタでまた何かあるかもしれないですね。
もしかしたらまた来るかもね。だってね、うん、ベアーがね。
うん。
はい。
ベアーが。またベアー登場ってことですか。
またいずれベアーが今度はまともになって登場みたいな。
ああ、いいですね。
はい。
ああ、楽しみ。
はい。
はい。
ありがとうございました。
続きまして、みつるさんコメントありがとうございます。てんこさん、くむさん、お久しぶりです。お久しぶりです。私は最近、萌えに押しつぶされそうになっています。まあ大変。乃木坂遥の秘密の4話を見たのですが、主人公の乃木坂遥が、シャナのコスプレをして、シャナのセリフを言ったときは、テレビの中に入ってしまうのか、というぐらいの近さで見てしまうくらい、私は萌えに燃えていました。特集とは関係のないコメントを書いてしまい本当にすいません。からの境界についてはクムさんの特集を組むと言った時に知ったのでコメントができません。大変面目ないです。いえいえ、とんでもないです。
はい、
面白い。
先週言いましたよね、萌えは俺は嫌いだっていう人が。
あれ、そうでしたっけ、みつるさんでしたっけ。
いや、誰だったかな。違うと思うけど。乃木坂遥の秘密はもう完璧オタク向けに作られたアニメですよね。
ネタ満載ですね。
ネタ満載ですね。あ、でもね、あれ結構俺毎回楽しみに見てんだけどね。
おお。
まあのとのと可愛いよですけど。
あ、はいはい。
はい。でもあのぐらいになったら、
うん、
害がなくていいよね。
害。
いや、まあ萌えは、まあ、あのぐらいの萌えならいいんじゃないのっていう。
ああ、うんうんうん。
エロじゃないじゃん。
そうですね。
うん。その辺がね、うんうん、なんかね、まあ、その辺、なんていうのかな、うまく上品と下品の間ぐらいにあって、いいんじゃない
か。ああ、うまいこと言いますね。
っていう気がするんですよね。
うんうん、
まあ、アニメとして面白いかどうかっていう意味ではともかくとして、結局、ああいうのってほら、なんていうの、分かってないと面白くないことっていうのがいっぱいあるわけじゃない。
ああ、そうですね。
だから
確かに、
そうそう、あれがシャナのコスプレだったっていうのが分かんないととか、シャナのセリフをパク真似てやってるっていうところとか、声優の名前が出てきて、うん、そのなんとかさんだみたいなネタが、細かなネタがあったりとか、うん、そういうほら、分からないと楽しめないことっていうのがあるわけじゃない。
うんうんうんうんうん、
でもまあ、それはそれでね、そういう楽しみ方があるアニメはあってもいいと思うので、うん、それではね、乃木坂遥をうまく回してるアニメなんじゃないのっていう、う
ん、
思います。
今最新が第4話なんですか。
第5話かな、4話かな、うん、5話まで行ってる。あ、5話じゃないかな、もう一つ先に行ってると思いますよ。
これ一応ストーリーっていうかドラマのような展開はあるんですか。
ドラマ、いや、よくわかんない。これもともとベースが何なのかもわかんないんだけど、漫画かなんかなのかな。
あ、これはそういうパロディーが面白いっていう。
いや、よくわかんない。これ漫画かライトノベルか、多分その辺が原作だとは思うんですけどね。あ、漫画かな、違ったかな、うん、漫画だったと思うんだけどな、これ。
はい、どういうふうに終わるのかがちょっと気になりますね。
どうなんで、まあ、結局は、うん、あ、そうそう、いよいよね、あの、はい、パンツ見えてた女の子が出てきたのよ、ついに。転校して。
はあ。
何回かこう、偶然、女の子とぶつかったりとかしてたじゃない、
主人公
の男の子が、
はい、
で、あの女の子が今回転校してきました、ついに、
はい、うんうん、
みたいなね、 そこからこう三角、三角関係になるのかならないのかみたいな流れになりつつあるみたいなので、この辺がポイントになるんじゃないの。はい、
そっか。
まあでもそんな重くなさそうだからいいじゃん。
そうですね、うん、軽く楽しめる。
そうね、まあ逆にこれが重かったらまたかよとか思うので、もう逆にこれはこのノリで行ってほしいと思います、はい、もう中途半端にこうなんかね変な鬱っぽいところを入れたりとかしてほしくないです、
う
ん
う
ん、
こういうのね、ああなるほどね、もうこういう路線でずっと楽しめるように、
はい、
そのままに最後まで見ますね。
あ、これは見るんじゃないかな、録画はしないけどみたいな、そんなタイプじゃないの。
ああ、はい、なるほどなるほど、
ありがとうございました。
ありがとうございました、はい、さあ続きましてデッツさんコメントありがとうございます。てんこさん、くむさん、残暑お見舞い申し上げます、はい、お見舞い申し上げます。さて今回特集のカラの教会は原作本が発売された当時読み始めたのですが、肌に合わず途中で挫折しました。劇場アニメは上下巻7章の原作を1章1本の映画として7回に分けて連続上映する冒険的な企画として進行中で、その意味では大変注目している作品です。ほう。ただ矛盾を抱えるキャラクターたちやセリフの難解さと相まって、原作未読の方が途中から視聴することは避けた方が良い作品と思われます。
はい、
はあ、素晴らしいまたコメントいただきましたね。
まあ、説明ここでやってもらったような感じなんで、まあ、この後やりますけど、
はい、
まあ、その辺に関してはね、ちょっとね、うん、そうでしょうね。
もう全くその通りみたいな。
いや、あのね、原作ね、はい、一応ね、はい、今、映画が5本目がもうすぐ出るのかな、はい、8月17日から公開だと思うので、3、4、5本目が始まるのか今度から。
おで、でもなかなか見られる映画がないですよね。
東京だけなんですよね、
うん、
だから東京だけだからもう大阪ですら見れないっていう。
へ
え、無理じゃないのっていう感じ
でしょ。大阪でも本当限られたところ、大阪じゃなかった、東京でも本当一部な、
新宿だけかな、新宿と池袋かな、2箇所ぐらいしかやんないのよ。
新宿ではやってました。
新宿ではやってるんだよね。で
やってます。
まあ、結構早めに DVD 化してるので、今のところ DVD が3巻出てます。
ああ、はい、早い。
みたいな話をこの後しましょうか。
あ、すいません、先言っちゃいましたね。失礼いたしました。
まあ、あの、デッツさんの意見は、もっともだ、はい、みたいなね。
そう、もっともだっていうことですよ。
はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうござい
ました。じゃ続きまして、ゲストさん、コメントありがとうございます。くむさん、てんこさん、毎度ながらお疲れ様です。あ、ありがとうございます。前回もなんだかんだ言ったから長かったですね。個人的に長い方が嬉しいです。さて今回の特集の劇場版からの教会ですが、過激シーンが少し多い気がします。でも個人的にはプラスレーターほど多くはないと。他には坂本真綾さんなどの声優陣も頑張っていて良作だと私は思います。さて前回の特集でクムさんがこのラジオに高校生とかついていけてるのかなって申しましたよね。
いましたね、
ついてけてます。私はスーパーロボット対戦というゲームが大好きなんで、初代ガンダムからマクロス、マジンガー、鋼鉄ジークからラーセフォンまで語れるので大丈夫です。
はい、
あとクムさんが前回言ったことが全部共感できます。
あらららら、ら
信者が、信者がいる、
やばいやばい。
鉄腕バーディーは昭和の匂いがするとか、ナバリの王は見るのに疲れるなどです。ナバリの王は数少ないオタク友達が半端なく進めてくるので、いやいや。
辛いよね、こうね、なんかさ、こう進められてっていうか見たくないのに、でもなんか感想聞かれたりとか、昨日のあれだったよねとか言われるから仕方なく見てるアニメってすごい辛いと思うよ。
半端なく進めてくるっていうのがまた面白いですね。あと赤霊は絵が綺麗だから見てます。それと皆さんおすすめの省略してワールドデストラクション、
はい、
と夏目友人帳見ました。2番組とも面白かったです。特にワールドディストラクションは古谷さんのトッピーが良かったです。最後にてんこさん、今回はいじれなくてすみません。いや全然いじれなくて全然 OK ですよ。
いじれなくて結構、そういう、そういう番組じゃないのね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ過激シーンの話はまあいいとして、ブラスレーター、ブラスレーターね、私も見続けてるんですけど、まあ、綺麗に第2期みたいに変わっちゃったんで、中のメンバーもかなり変わってみたいな感じになってますね、今のところ。前半とは全く別物みたいな。まあ、ブラスレーターも、ね、ちょっと過激なんですけど。
過激というのは チチチとか、
まあまあ、バイオレンス系をボロボロ出てきて、はい、まあ、いじめみたいなのもちょっと過激な描写、子供に対するいじめ描写と子供同士のいじめとかの描写もすごいこう過激系で、個人的にはねブラスレーターもどうなのよっていう風に、まだこれがほらストーリーが面白ければいいんだけどさっていうね、うんうん、その意味もない過激描写が、いや本人たちは意味があると思ってるのかもしれないけど、それが視聴者に伝わらない過激描写っていうのが必要なのかっていうね、うん、まあ、それは、この後の話、後の後の話になると思うんですけど、はい、
はい、
からの教会に対する話は後で、はい、
はい
はい、マジンがねロボット対戦ね、この辺からやっぱ入る人たちっているのね、
うん、そうです ね結構あの作品いっぱい出てますからね、スーパーロボット対戦は
ということだよね、なるほど、うん、分かりました、はい、まあ、共感してください、まあ、危ないよね、
あ、ちなみに私も夏目友人帳見ました、
あ、どうでした、私見て見切れてないんだよね。
あ、本当ですか、はい、これはね、井上和彦さんがめちゃくちゃ面白いです。
あ、なるほど。わかりました。
本当、はい、面白い。
あ、じゃあ今度見よう。
はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。ではでは、ベネ吉さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
くむさん、てんこさん、はじめまして。はじめまして。いつも楽しく拝聴しています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さて、今回の特集がからの教会ということで、コメントをしたいと思います。と言っても、原作も劇場版も見ていませんから、今回はネタバレ禁止でお願いします。ナスキノコさんの作品は全部好きで、今は DDD を読んでいます。魔法と現代をうまく融合させた独特な世界観や語り口な文章で、賛否両論なナスキノコ作品ですが、確かに差別的に感じてしまう場面や行き過ぎた殺人の描写がありますので、見る前に少し内容を知ってから見た方が良いと思います。劇場版とは関係ありませんでしたが、今回は絶対にネタバレ禁止でお願いします。ネタバレをしてしまったらオープニングで言ってください。本を読んでから今回の底歌を聞きます。
はい、ということで、はい、まあ、間違いなくネタバレネタが出てくると思うので、はい、今回はベネ吉さんのためにコメントを先に読みました。
はい、
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 ということで、この後からの教会の特集に入りたいと思います。
はい、そこはに
からの教会、
生きているのなら神様だって殺してみせる。これは望まぬままに万物の性のほころび、視線を見る力、直視の魔眼を得た一人の少女の物語。名を両儀式という。元より彼女は自身に課せられた運命を無関心なまま受け入れていた。しかしその性に疑問を抱いた刹那、皮肉にも2年もの昏睡状態に陥ることに。やがて目覚めの刻は訪れる。
はい、ってことで、
難しいわ、
難しいね、はい、はい、からの教会、
はい、
ですけれども、つい最近ね、はい、この第3章通覚残留っていうのが、はい、公開というか DVD が発売になったばっかりなんですよ。
はい、はい、
で、まあ、正直ね、この1章2章、
はい、
まあ、1章が俯瞰の風景で、2章が殺人考察かっこ前、
はい、
これね正直3章に来るまで、
はい、
何とも言えないなと思ってたんですね。
いいとも悪いとも言えない。
そうね、まあ俯瞰風景はてんこさんも見たっていうんでわかると思うんですけど、どうでした？
はい、いや難しくって、あのキャラクターの設定が全然わからなくって、はい、どうしてこの人が戦ってるのかとか、はい、この人どうしてあの人形を作ってるのとかこの人の体どうなってるのとか、もうはてなはてなで。
ああそうだよね、
はい、
もうなんかね、
しかも気持ち悪いシーンもございまして。
そうね、もうとりあえず挫折しましたか。
はい、
はい、私もね一応ね、これもうだいぶ前から話題にはなってたんだよね。
はい、
もともとこの、これ同人かな、ウェブ小説で1998年に公開されたと。でもこのナスキノコさんっていうのはもう結構その前の同人の世界から有名な人で、月姫ですか、
はい、
を作ったっていうのかな、うんうん、の原作者って言ったらいいのかな、はい、 のなので、まあ、結構その一部の方ではすごくこうカリスマ的な人気を誇ってたと、
うん、
で、その1998年に公開したこのカラの教会が、2004年に小説として講談社ノベルズで出たと。
お
でこの出た時にやはり同じようにこうなんていうんですかね、オカルトホラーなんだろうけれども、これでまあ、人気一部のまあカリスマ的人気っていうのをこう利用し講談社が利用したのかどうかはよくわからないですが、まあ、そういう売り方をしたわけよね、
うんうん、
全2巻上下巻、
はい
はい、でなんかある程度このなんか特殊って言い方は変だけどもカリスマ作者ではあるんだろうけれども、
はい、
すごくか、うん、なんていうの分かれてるのね、反応が、
あ、賛成派というか
こうすごくこうもう、
マ
ニアというのかファンっていうのかっていう人たちがいる反面、うん、いやあれは文章じゃないよっていうような人たちもいると。
あ、なるほど。
だからその辺の難しさが、うん、で実際そのすごい評判は良かったので読んでみたいなっていう気持ちはあったんだけど、ついに手を取らずぬまま来てたのね。
はい。
で今回アニメになって初めてその一章を見て、
うんうん、
一章もねとにかくまず過激じゃない？
リアルだったな。
で綺麗なんだよね今回その、はい、作ってるスタジオもすごいし音楽もいいし声優陣も素晴らしいし、うんうん、久しぶりなんかこうなんかすごい綺麗な映画一応映画になってるから映画見たなっていう気がしてたのに、
はい、
ちょっとねそのハードな描写バイオレンスというのとは違うんだけどこうね死体に対するハードな描写とかそういう部分っていうのが、うん、あまりにもちょっと目につくなっていう気はして、果たしてその描写がここで必要なのかっていうのも若干思いながらね、
はい、
でもまあその全体的な雰囲気はいいけどでもストーリー全然わかんないと、
うんうん、
だったらまあ本読むしかないのかなとか思ってとりあえず2章まで見て、
はい、
まあ、1章も全然わけわかんないで 2章もとりあえず見て、あ、2章がこの過去の話なんだなっていうのをとりあえず見て分かって、殺人考察、これが高校時代の話みたいなの。
へ
ー。ちなみに今1章2章3章って DVD になってる分で言えば、
はい、
その2章が一番最初の出会った頃の話、うんうん、主人公の2人が、あ、
そう、容疑式というか青年と、
そうそうそうそうそう、
はいはい、うんうん、
で、次がその第3章、
あ、次が3章なんですか。
通学残留の方が第2、時間軸からいくと2話目みたいな、
ま
あ、この後ももっとずれるところがあるみたいなんだけど、とりあえずその今のところの流れからいくとその通学残留は2話になるみたいな、
うんうんうん、
時間軸でいくとね。で、うん、まあ、そこで手を失うわけよ。
ああ、なるほど。
と 元真美子との戦いで、これはね、
はい、
通学残留はね、まあ、エンターテイメント、映画として見て面白いと思いました。これを見たから、まあ、特集したいなっていう気になったんだけどね。
へえ、やっぱり、野戸真美子さんとの戦いが素晴らしかったと。
そうね、橋の上で戦うんだけど、このね、はい、シーンはね、
描写がすごい。
一見の価値はあるかな。
へえ。
ただし、その、これもそうなんだけど、その殺人のシーンと、レイプのシーンがあるんだよね。
そ
のノトさんがやってるキャラクターの。
ああ、そうなんですか。
頭からね。
頭から？
そう。
それ衝撃的ですね。
2回あるんだけど、
もう、はい、
このシーンがね、結構リアルな感じで出てて、
はい、
まあ、それがあったから彼女がこうなったんだっていうのに必要だっていうのはわからないでもないけれども、
はい、
これでいいのかなっていうのは若干ね。
あ、ちょっと残忍というかリアルすぎて、
そうそうそうそう、リアルすぎの部分とね、まあ、結局その殺人に対するところでもやっぱりリアルだし、リアルっていうかこう、うん、要は恐怖感を煽るような映像っていうのかな。
あ、なるほど、
まあ、そこがいいと思う人たちもいるんだろうし、ただ一般的なアニメとして見たときにそのこれに関してはレーティングが一切ないわけだから、 その言ってみたら小学生から見れるわけじゃない。
ああ、なるほど。
だからそういうものとしてあっていいのかこれがっていう気はするんだよね。一応エイリンは通ってる、映画だからエイリンは通ってるんだけれども、 PG12 じゃないのこれはっていう、本当は R15 でもいいんじゃないのって個人的には思うわけね。
第3話が、
第3、もうそういう意味じゃ1話からそうなんじゃない、1話も2話も、うんうん、恐怖感を煽るよ、ね、要はホラーゲームみたいなのと同じような怖さがあるような気がする、
うん、
3話はもっとひどいと思う。
あ、なるほど、
うん、だから、ね、コメントをいただいてた人たちの流れからも言ってもやっぱりその殺人描写とかきついっていうコメントはあったと思うんだけど も、うん、もう本当そんな感じ、それがない、まあ
な、
まあ、そう、それがないとじゃあ本当にその映画になんないのかっていうのがね、
うん、
ちょっと悩むんだよね、
うん、
それが絶対必要なのかっていう、
うん、
まあ、必要だからやってるって言われるんだろうけど、そこをうまくやることだって監督の力とかじゃないのっていうね、まあ原作がそうだからって言われてみたらそうなのかもしれないし、
うんうんうん、
その辺がね、なんかちょっと見てせっかく面白いのにそこが必要だったのかっていう気がしてしまう悲しさ、もったいなさっていうのかな、を感じる部分ではありましたね。
なるほど、
一応7章まであるのでまた、4,5,6,7 とあるんですけど、
はい、
一応まあ興味はかなり出てあるので全話見るとは思うんですが、はい、バンバイ台でこう押す人におすすめできるものなのかっていう意味では3話は面白、はい、3章は面白いけど逆に言えば3章が面白いからこそ、うん、そのレイプのシーンは言ったっていうか、なきゃいけないけどもあの表現が必要だったのかっていうね。
そうなんですか。
そう、そう、あとはその、ね、その女の子のと、のとがやってるキャラクターが、うん、要はそれに関わった男たちを殺していくんだけど、その殺すシーンっていうのが、
はい、
そこまで残虐であるべきなのかっていう
ね。はあ、いや、まあ、さんよく見れましたね。
だからまあそういう目にあったからこそそういう風な殺し方をするんだっていうことなんだろうけどね、だったらやっぱりその辺はなんていうのかな、 全年齢対応でいいのかっていうね、
はい、
いうような気をこう思いながら、見ました。
なるほど。
基本的にね電気小説なんだって。最初ほらなんとなく分かんないじゃん、彼女が何者なのかも分かんないし、だからそういう意味じゃさすごいこう見てる人たち置いてきぼりだよね、
うんうんうん、
ま、だって1章2章3章見て説明読んでなんとなくやっと分かってくるみたいなただそういうのも全くないところからそういうのを楽しむ部分もあるのはあるっていうのも分かるので、うんうん、ただやっぱり小説を読まないと分からないっていうのじゃダメなのかなって、映画として考えるとね、
うんうん、
せめて3章まで来た段階であこういう人たちはこう、この人はこうなんだああなんだっていうのが理解できるような形ぐらいは作らないとなかなか難しいんじゃないのかなっていう、原作ファン向けだけに作ってるならいいんだけどね。
ああ、なるほど。
原作ファン以外も本当は取り込みたいじゃないのっていう、せっかくねもったいないと思うね、うん、映像美とか、うん、音楽とか、
うん、
演技とか、
うんうん、
まあ多少のその残虐系はあるけれども、
はい、
っていうね。だからぜひ見てくださいと言いたいけれども、
はい、
これはどうなんだっていうその難しさ。
うん、
はい。
なるほど。
え、まあ、とにかく音楽はいいですよ。
おう。
音楽いい。絵も綺麗。
梶原さんでしたっけ？
そうです。梶原さんです。
うん。
結構いろいろやってますよね。夢どころね。
うん。そうですね。
私あの人好きな曲。
お、
菅野さんの次の次ぐらいに好き。
菅野さんの次は誰ですか？
ちょっと誰か分かんないんだけど。
なるほど。つまり菅野さんと梶原さんの間はちょっと空いてるってことなんですかね。
そうそうそうそう。菅野さんと梶原さんの間はちょっと空くぐらいの。
菅野さんがトップ。
菅野さん
トップ。ダントツ。はい。
その間に一人か二人入るかもっていう感じ。
今は思いつかないけど。
思いつかないけどね。はい。っていう。
なるほど。
まあそんな感じなんで、はい、まあ、興味持ったらね、見てみたらいいかもしれないです。ただそのすごくねやっぱりそういう部分できつい部分はあるかもしれないです。
はい、
はい、で、あの小説の方は私この3章まで見て読み始めたんですよ、
はい、うんう
ん、でも、進みません、
はい、止まっちゃった、
止まっちゃった、
4ページ目で止まりました。
まだあの見始めてそんな1章も終わってないですよ。
あらまあ、
あ、なんかね、
全何章のうち
だから7章だよ。
あ、そっか、
うん、
1章もまだ、
1章もまだ終わらないでちょっとって感じになっちゃった感じはあるね。
なるほど、
はい、
はい、
ということで、からの教会でした、
でした。そこはに
ということで、今日はね、本当はね、レーティングの話をね、はい、したかったんですよ。まあ、さっきからポロポロ言ってたんですけど、はい、ちょっとね、もう時間の方が気がついたらもうこんな時間だよっていうことになってしまったので。
はい、まあ、いつものことですけどね。
この話題ね、もう次の回まで持ち越したいと思います。
はい。
結構ね、ちょっとね、いろいろ調べてて、あ、
うん、
不思議だなって思うこととかいろいろあったんですよ。うん、だって、映画には、エイリンとかあるじゃん。
はい、
DVD とかも大体そういうのに関わってくるんだよね、うん、映画だったら、はい、でも DVD そのものに、あ、そうそう、 DVD にもあるんだけどテレビにはないんだよね、
はい、あ、そうなんですか。
そう、放送コードっていうのはあるんだけど、
うんうん、
レーティングはないんだよ。
大体深夜にある、深夜に映されるってそういうところなんですかね。
うん、だからね、その辺の話も含めて、次回またやりたいと思います。
はい、
はい、もう一つ、あ、そうそう、次回の話、次回の特集ですよ。次回の特集ね、久しぶりにね、久しぶりっていうかしょっちゅう言ってるんですけど、
本当、はい、しょっちゅうですよ。
はい、8月のね、31日といえば、はい、こうゼーガペインのお祭りの日なので、これあの
初耳ですわ。
見てる人た、見た人たちは分かると思うんですよ。
はい、
俺たちに9月はないみたいなね。
なんだそりゃ。はい、
9月ないんです。
そうなんですか。
はい、再起動の日なんですよ。
再起動の日、
はい、
ああ、はてなはてなですが、は
い、ということなんで、ゼガペインの特集もやります。
はい、まあはい、まだまだ語ることがいっぱいあるそうです、
は
い、
放送日は24日ですね、次回はね、
はい、はい、
なので、まあ、エンタングルエンタングルじゃないや、ね、再起動 1週間前記念みたいな感じの、はい、ゼガペインの特集とちょっとこのレーティングのお話をちょろっとと、
はい、
まあ、新番組がね、いろいろこう進んでますんで、まあ、その辺の話題でももしなんか語りたいことがあればどんどん書き込んでいただければと思ってます。
トムさん最近マクロスの話しませんね。
あのね、シェリルがね、ひどいことになっちゃってさ
もう大変なことになってますね。
悲しくてしょうがないよ。
いやでもシェリルかっこいい、やっぱり。
でもオープニングかっこいいね、新しい曲。
あ、だからあんな感じ、2人で一緒に歌ってるやつ、
あんな感じになるのかな最後。
ああ、
あんな感じで戦うのかな。かな、もう別にあるといらねえじゃんみたいなさ。いいよ、歌姫二人いりゃみたいな、そんな気もするんだけど、主人公がちょっと弱いよね。キャラクターがね、まあマクロスの伝統みたいな気もするんだけど。
女が強い。
女が強い。まあみたいな話でもあればですね、皆さんコメントいただければ、はい、次回は結構フリーダムに語ろうかなと思いますので、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、番組に対するご意見は。
はい、Google などでひらがなでそこはにと検索お願いします。そのサイトの中にあります投稿専用の BBS に書き込みをお願いいたします。お待ちしております、はい、
お待ちしてます。そうそうそう、そういえばですよ、健吾さん、
はい、
告知を忘れてました。
もう大事な告知を忘れないでくださいよ、
はい、もうね実はここから撮り直しなんですけど、ね、
そうなんですよ、夜中に起こされまして、はい、
もうあのね、実は、そこアニのですね、そこアニっていうか、そこおたプロジェクトの方のサイトの方、そろそろね、リニューアルしたいと思ってまして、今までずっとケロログのテンプレート使ってたんですよね。
はい。
で、バナーとかはですね、めぐみさんの、めぐみの名のめぐみさんの、お友達に描いてもらった絵とかを使ってるんですが、こう全体のね、デザインとかを、誰か、こう、俺が描くぜみたいな人がいたらね、
おぉ、
CSS まで書くぜみたいな人がいたら一番理想的なんですが、
はい、
まあそこまではさすがに求めてないんですけれども、うん、
はい、
まあ一番上の部分っていうんですかね、トップ上の部分と、あとはまあそこアニのこうね、iPod とかで聞くと出てくるアイコンとか、
うんうんうん、
その辺、アイコンっていうのかな、 あれはアートワークっていうんだ。
ほうほう、
はい、アートワークとかですね、もし作ってくださる絵師の方がね、
おそれはボランティアで、
もちろんボランティアです。うちらもほらお金全然入ってこないので。
そうですね、
みんなボランティアみたいな感じなので、
はいはい、
もしねちゃんとあのリンクとか貼りますよね。
それぐらいしかできることありませんか。
それぐらいしかできることないので、はい、あの番組中で宣伝しますので、ね、
はい、
もしね既得な方いらっしゃれば、
はい、
ぜひ、どんなのがいいかな。ちょっとアニメ調がいいよね、アニメ番組ならね。
そうですね、
歌っぽい感じのノリで、うん、ができるですね絵師の方で、ぜひねそこはアニメのファンとかの方がいいですよね、できればね。
そうですね、聞いてくださっている、挨拶をお持ちの方よろしければ、
ぜひご協力いただけないかと思ってます、はい、
よろしくお願いいたします、
は
い、
サイトの、ね、左の方に、メールアドレスあるのかな今は。あったと思う、あるはずです、
はいはい、なかったらね急遽つけますので、
つけますのでね、そちらの方からね、はい、あとは、まあ、掲示板の方でもいいんですけどね、はい、そちらの方からですね、こうちょっと問い合わせというか、俺ちょっとやりたいわみたいなことをね、はい、どういうのが欲しいのみたいなとか送っていただけるとね、うん、こちらから連絡取りますので、
はい、
はい、よろしくお願いしたいと。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
来
るといいな。ちょっとねずっと前から悩んでたんだよね。
はい。
なんとかしなきゃなんとかしなきゃと思いながら、リスナスが9000超えてるんですか今。
おー、
の登録
そうなんですか。
そうなんです
。
いやまあリスナー数はもっとありますよ。
はい。
普通にこうダウンロード数だけで2万超えてるんですけど、
はい、
毎回ね。でもまあポッドフィードの登録数っていうのが9000超えたみたいなんで、やっとね。
へえ、超えたんだ。
はい。
へ
え。9000も超えましたしね。
はい。ありがたい
ですね。ありがたいですね。
うん。
はい。なので、そろそろね次のステップへ、
はい、
行くためにあなたの絵を募集します。
はい、うん、あなたの絵を大募集です。
あなたの絵を大募集です。はい、
はい、
ということで
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、畳みかけるように言いますね。
はい、なんていう感じでね、意外と長くなってしまったんです
が。そうですね、本当です。告知めちゃめちゃ長い。
告知が一番長いんじゃないかみたいな、ね、
本当に。
でも大事なことですか。
そうですね。はい。
はい、ということでまたね、次回の方で楽しみにしていただきたいと思います。
はい、
はい、それではお相手は私くんと
れんこでした。また明日来週。さよなら。
さよなら。